私はある時ですね、エルサレムに行くチャンスが与えられました。黒ずくめの偉大人の人たち、正統派の偉大人の人たちと共にその嘆きの壁の前に立ちました。この辺にね、壁にこう黒ずんでる、ここら辺黒ずんでる、みんな偉大人たちがここにひざまずいて、この壁に口づけするから、そこが黒ずんでるわけですね。ここにひざまずき、口づけしながら、先祖伝来、神の約束を未だに待っている人たちがいる。厳粛の前に立ちました。しかし、その救い主は、すでに来てくださったというのが新約聖書の教えでありますね。イエス・キリストで救いが成し遂げられた。そして神の御業は今聖霊によって私たちのうちに神の御業が作られているということに対して私たちはびっくりとします。イエス様を信じ、罪許され、あがまわれ、そして聖霊を注いでいただいた私のうちに、この肉体のうちに、不完全な肉体のうちに聖霊が宿っていてくださるというときに、私たちはパウロ言います、生ける神の宮であるって。神がこうお世話になっている、私はカエルの間に住みかつ出入りをするであろう、私たちは生ける神の宮である、私たち自身が神様の臨場を持ち運ぶところ、聖霊によって神様の臨場を持ち運ぶところ、神が生ける宮であると書いてあります。うちに御霊によって神を崇め、神を礼拝し、そしてやがて私たちは神の国を完成の時には、目の当たりに、そのうちに聖霊を頂いているお方を見ることができる。これが完成であります。共にいます。聖霊によって共にあがられた者のうちに神様は共にいてくださる。いつの間にも神はあなたと共におられる。見、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるという、復活のキリストの約束の言葉がありますけれども、だけど私たちは正直ですね、この肉体を宿としている間は、パウロが言っているように、神様は少し離れているというんですね。自分は本当に卑しいもので、弱いもので、汚れたものだというんですね。多くの町を罪を犯してしまう、弱いものであるという、まあそういうですね、実感を私たちは持たざるを得ない悲しいことでありますが、だけどもそんな私たちのうちに、宮を清めて、今日も、霊と誠をもって我を排出でし、我のこの不完全な地上の礼拝でありますけど、この中にご神を表しになる、いやしいこのうちにキリストが宿ってくださるというね、この恵みの中に生かされているんですよ。そしてこの恵みの中に生きる私たちは、やがてその連続の中で神の国に突入したときに、神の国に現れたときに、私たちはまさにそこで生ける神を目の当たりに配する幸いに導かれるわけであります。22章の1節2節には、今度は神の都にあるものということが書いてあります。そこには命の川が流れ、川の両側には命の木が生えているという描写がしてあります。この命の水の川ってどこかあったな、命の木ってもどこかにあったなと思うんですが、そうですね、エデンの園にあったものですね。ただ人が罪を犯したために失われていたものであります。命の水は神と子羊の御座から出ている、人を生かす命にあふれている。またこの命の木の豊かな実りってものが、人の心にさまざまなこの祝福を、味わいを与えてくれる、彩りを与えてくれる、またその幅癒す力があるという、もうここには病も死も永遠の都には入り込む余地がない、まあ、そういう表現なんですね。そういうことを表現している。創世記3章に、私たちは失楽園、アダムとエヴァが罪を犯してエデンの園から追い出されたといわれる失楽園の物語があそこに記されておりますけれども、しかしここの黙示録の22章に至って福楽園と申します。もう一回その祝福の園が回復されるということが記されているんですね。そこに私たちは住まうことができる。今私たちはそれを描きながらですね、流れのほとりに揺れた木のように、御言葉を思い巡らしながら、主の臨座を見ながら、 また主が与えてくださるとこの聖霊の恵みの中で、私が与える水を飲まないいつまでかうこともないばかりか、私が与える水はその人のうちに泉となり、永遠の命に至る泉が、水が湧き上がるだろうという、その恵みに預かりながら生かされているんですね。最後に、この聖なる都に迎えられて、この聖なる都に入った者が、いられた者が何をしているかということ、ここにはね、神の都には礼拝が捧げられているということが強調されていますよ。三節、神と子羊との御座は都の中にあり、その主守たちは彼を礼拝し御顔を仰ぎ見るのであるということが出てくるでしょう。まさにここで繰り返し申し上げておりますが、顔と顔を合わせて神様を仰ぎ、イエス様を拝し礼拝する。キリストの流れを受けた人たちが行く神の国、神の民はクリスチャンたちはそこで何をしているのか、やれやれって言ってですね、ようやく天国に行くことができたと言って昼寝してるんじゃないですね。神を礼拝するというさらに優れた素晴らしい技に預かるんです。礼拝してるんですよ。パウロ・リース牧師が書かれた説教書の中に、自分の牧会する教会の中で起こったある方の一つの興味深いお話が、証ですが、出てまいります。一人の教会員である女性が自分の幼い子供を病気で亡くしてしまったんですね。それは本当に辛く悲しい出来事でありました。彼女はしばらく何にもできなくて、お医者さんは鬱状態と診断いたしました。彼女は自分はクリスチャンであるのに自分の信仰が何の意味になるのかさっぱりわからなくなってしまった。牧師が訪問して御言葉を開き、祈りや慰めの言葉を語ってくれました。ご主人は優しい心遣いを示してくれるわけです。だけども何の力にもならなかった。しばらくしてようやく彼女は何とか立ち上がることができるようになった。外出もできるようになった。とある日曜日、彼女は久しぶりに教会の礼拝に出席したのであります。その日開かれた御言葉も牧師の説教もなお心に悲しみが残っている彼女には一つも入ってきませんでした。礼拝が終わりかけます。会衆が立ち上がって最後の唱詠を歌い始めたその時です。その瞬間、彼女は天が開かれ、一つの光景を幻のようにして見たというんですね。今地上でこの礼拝が捧げられているのと同じように、天上でも礼拝がそこで捧げられているという、そういう光景を見た。そこでは光り輝く天使たちが神様を礼拝し素晴らしい賛美を捧げていた。そしてなんとその中に彼女の愛する幼子が見えたのです。幼子もまた輝いて天使たちと共に神を礼拝し生き生きと賛美を捧げている、神様を褒めたたえているんですね。その幻は一瞬にして消えてしまいました。しかし彼女はその時から変わったんですね。もはや憂いと悲しみが消え去り、希望と喜びと確信を持って生きるものへと変えられてきました。やがてその日その時、私が輝く神の国に召され、そこで目の当たりに主イエスを拝し、またそこで共に愛する子供に会うことができ、礼拝を捧げることができるという、そのような希望に生きるものと変えられたんでありますね。パウロ・リース先生がその本の中で、実は礼拝というものについて教えて語っているんですね。私たちが今地上に捧げる礼拝は、いろんな不備や不都合や 課題があるかもしれませんけど、だけども主の皆によって捧げる礼拝がどんなに、あなたの礼拝がどんなに素晴らしいものなのか、